ライターの秋田俊也です。今日も幸せのきっかけ作りスト、
はい、
山下義弘さん、
はい、
よろしくお願いします。
はい、幸せのきっかけ作りスト、山下義弘です。よろしくお願いいたします。
よろしく
お願いします。
いやー、前回もまた、
はい、
魔法の言葉じゃなくて魔力の言葉が、
そうなんです、魔力なの。
出てきました
ね。その話すると、僕のあの、講師という、なんか、セミナーのスイッチが入っちゃって、セミナーっぽくなっちゃいましたけども。はい。
あの、今日、ちょっとお聞きしたいなと思ったのが、
はい。
まあ、山下さんも、と私も、共通でお世話になってる、
はい。
木戸和俊さんって、
ああ。お師匠様でございますね。
いらっしゃるじゃないですか。
はい。
その方も、山下さんも、
うん、
この話で、いつも共通して、こう、私が引っかかってるのが、
うん。
木戸さんの場合は、こう、なんか、ものすごく、口下手なのに、
うん。
人付き合い苦手なのに、営業マンに、強烈に憧れるみたいなね。で、山下さんで言うと、この間の話で言うと、こう、運動もできずに、こう、フォークボールをうまく投げるピッチャー見て、
はい。
心からああいう風になりたいって、
うん。
おっしゃってたじゃないですか。
うん、はい。
でね、そういう、何かうまくいってる、何かを達成してる人って、
うん。
お二人とも共通してるのは、なんかそういうね、こう、ああいうふうになりたいっていうのがすごく話の中に出てくるんですよね。
うん、うん、うん、うん。
で、それまでに、前も話していただいたことあるかもしれないですけど、
はい。
なんでそんな風に思うようになったのかなっていう。
はい、はい、はい、はい。なんでそういうふうに
思うようにそこに至るまでに何があったのかなっていうのがね。
ああ、至るまでのことは、だったらわかりますね。僕も木戸さんとは、もう師匠師匠って言わせていただくぐらい、もう関西の一番弟子っていう自負があるんですけど、木戸さんの、リフォーム会社の経営時代から、なんでこう、コンサルタントになったかっていうお話って随分、聞かせていただいたんです。で、何のきっかけがあったかっていうことを、それこそ教えていただいたんです。で、僕は、なんでそういうことを聞かせてから教えてっていう言葉が、ふと出てきたかっていうと、本当小学校の頃の体験なんですけど、鮮明に覚えてたのが、自分が友達だと思ってるとね、まあ、小学校の時の友達っていう概念はどんなんかわからなか、あんまり覚えてないんですけども、なんか遊んでたらすぐ仲間に入れてもらえたりとか、なんかあったら、おお、来い来いって言ってもらえるのが友達っていうふうに思ってたんですよ。
山下さんは。
そうそう、思ってたんですね。
ええ、
それがまあ、たまたま生実家、その体が弱かって、足が悪かったとかいろんなことがあったので、仲間に入れてもらえない経験を多々したわけですよね。
はいはい。
で、ただしてて、おもむろに子供って、その辺のところ考えもなく、きつい言葉言うじゃないですか、
ええ。
お前が入ったら負けるから来るなとかね。
ええ。
お前見てたらいいんだよとかね。
ええ。
うん。関西弁で言うと、お前なんかよしたれへんとか言われるんですよ。
ああ。
それがすごく蓄積されてて、
ええ。
すごく寂しかったんですよね。
ああ。
で、それなくても寂しがりなんですよ、僕は。
寂しがりで。
ですね。で、僕の話を置いてて、今度、木戸さんの話を聞くと、木戸さんは経営者になったわけですよ。いろんな職歴を踏まえて、で、経営者になったら経営者たるもん、こうあらねばならないっていうのがすごくあったみたいで、すべての決断やすべての、こう、判断は自分がしなくちゃいけないって。だから、自分の半径1メートルぐらいまでは、社員といえども、こう、近寄せなかったって言ってたじゃないですか。僕とは別に、木戸さんは近寄らせなかったみたいなんですね。ただ、僕と木戸さんと共通して言えるのは、二人とも孤独っていうことを自分でしみじみ分かって、寂しいな、辛いな、悲しいなっていう 感情気持ちがあったっていうことが共通して言えることだと思うんですよ。
ああ。
それを打破しようと思ったらどうしたらいいかっていうと、もがくんです、自分一人だけで。うわぁ、もがいて苦しんでするんですよ。
はいはい、
で、自分一人で僕は小さい時は自分一人で遊ぶ方法を考えて、その頃は自分で家に帰って、怪獣の本を見てみたりとか、そんなことばっかりしてたんですけども、やっぱりつまんないんですよね。で、木戸さんも自分一人でいろんなセミナーを受けてみたり、いろんなことをやってみたりやるんだけども、つまんないというか、良くなかったんでしょうね。
うん。
で、その時にふと僕は、ねえねえ、何教えてって言ったら、ふっと顔色が変わって、
うん、
教えてよって言って、本当に懇願するような感じで教えてって言った瞬間、教えてもらったっていう体験からきっかけになったように、
うん。
木戸さんも、お客さんからポッと言われた一言で、
うん、
え、それってどういうことなんですかっていうような形で聞き直した時がきっかけだっていうふうに僕は覚えてるので。
あ、木戸さんも。
そうなんです。だから、結局、孤独であったり寂しいとか、本当に一人ぼっちっていう体験したから、解禁したからこそ、人に聞いてみる、相談してみる、教えてもらうっていう段階はあったかもしれませんけれども、それを体験することによって、この間の魔力の言葉が分かったんだと思うんですよ。
なるほど。
木戸さんって、自然に言いますもんね。僕と初めて会った時に、山下さんって、予定があったんですけど、神戸まで来ましたとかって来て、どうやったら紹介で口コミ出るか教えてくれますとかっていきなり言われました。はい。いやいや、あなたの方がコンサルタントでしょってあの時は思いましたからね、ほんと。
木戸さんから、
はい。
どうして秋田さんは、
うん。
社長、要はね、お付き合いしたい人が経営者なのっていうことをこの間聞かれたんですよね。
はいはいはいはい。
で、私は父親はサラリーマンだし、
うん、
私はずっとほとんどサラリーマンで、まあ、生命保険の時は個人事業主ですけど、
うん、
会社で同僚やマネージャーがいたりするじゃないですか。で、うん、号泣ライターって言っても、その、社員がいるわけでもないし、
うん、
社長っていうのに私なったことないんですよね。
はいはいはいはい、はい。
だけどなんで、こう、社長なのかなっていうのを、この間ずっと木戸さんから言われて考えてたときに、
うん、
その元の体験はサラリーマン時代だったなっていうのは分かったんですよ、なんとなく。
はいはいはいはいはい。
で、それは、どういうことかっていうと、うん、山下さんが、寂しいなーっておっしゃったじゃないですか。
はい。
それなんじゃないかなと思ったんですよね。
あ、やっぱ秋田さんも寂しいなーって思う体験経験があったわけですね。
っていうか、会社に入って、
うん、
すぐ私は先輩が辞めちゃって、先輩の仕事も一人で抱えてたんですよ。なぜか。
うん。はい。
だけど、係長、課長、誰一人、新入社員の私をサポート一切してくれなかったんですよね。
ああ、はいはいはい。
だ一人で工場長だの課長さんとか、部長さんと一人でずっと交渉して、
うん、
で、その会社まあ一年で辞めちゃったんですけど、二つ目の会社の時も、上司は、まあいい人だったんだけど、よろしくね、つってもうすべて、丸投げで、営業も一人で社長さんとか部長とか支店長と交渉してて、誰も教えてもらえず、で、プライドもあったから、教えてってことも言えずに、一人でこう、やんなきゃっていう、それがずっと20年ぐらい、どの会社行ってもそうだったんですよね。
はいはいはいはい。
その、なんか、ああ、教えてとかね。
うん。
一言言えれば、なんか俺変わったのにな、一人もがいてたなっていうのをね。
うん。
それが私が多分なんか社長っていうとこなんじゃないかなって。
ああ。
改めて山下さんの話聞いて思ったんですよね。
秋田さんしんどかったね、その時。
いや、ほんとね。
うん。
木戸さんに言われて、なぜかなって考えたら、そう、あ、俺一人だったんだなーって思ったんですよね。
そうなんですよ。いやー、わかるなー。辛かったでしょ、その時。
そう。
ねえ。
今、いや、山下さんに言われて、あ、それがね、より実感、あ、一人でもがいて寂しかったんだなーっていうのがね、改めてね。
うん、
うん。
うん。
その時は、なんていうんですか？俺がやんなきゃ、木戸さんじゃないけど、俺がやんなきゃとかね。お前らなんかには分かってもらえるかなんて思ったけど、
うん、
山下さんの話聞いてね、ああ俺寂しかったんだなっていうのをね、
うん、
しみじみと今日思いましたよね。
ちょっと教えてほしいんですけど、その時秋田さん心の中でさ、こんな言葉言わなかった？なんとかしなきゃなって。
いやもう
言ってた？
なんとかでね、
うん、
どんなにこう営業活動ってある程度うまくいっても途中からこう横やりが入ってダメになったりする時もあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
仕事取れそうだと思ったのにダメになりそうだとか、
うんうんうんうん、
で他の人たちは、秋田さんここまで頑張ったからいいよって、
うんうんうんうん、
で特に私福井に飛び込みで営業に行ってたんですよ。
はいはいはいはい、
もう出張費かけて、
はあ、
いつも、
ええ、
取れそうな仕事がダメになっちゃって、
うん、
もう秋田さんここまでやったからいいよって言われて、
うん、
もホテルで一人こうじゃあ、うん、明日帰ろうっていう時に、
うん、
山下さんじゃないですけど、うん、こっからなんとかしなきゃ
って思ってたんですよ。
思ってまた行動するとなんとかなんですよ。
はい、はい、
でそれがまたうまくいかなってダメになってもまたなんとかしなきゃって、だから必ず私がなぜ結果を出したかっていうと、
うん、
なんとかしなきゃってそう山下さんがおっしゃるように、
うん、
強くそこだけは強かったですよね。
うん、そうなんですよ。僕ねなんとかしなくちゃって言って心の中で思ってますっていうのを聞いたら思ってますって言われたら、
ええ、
それってなんとかしてくれよっていう本当は叫び声なんです。
ああはいはいはい。
そういう時こそ、なんとかしてくれよって、いろんな人に、
ええ、
お願いするんではなくて、
ええ、
ここで、どうしたらいいと思います？教えてくださいって言葉に変えてみて、いろんな人に言ってみてくださいっていうふうに、よくアドバイスしたんですけど、
はいはいはい。
その時に秋田さんに出会っててそれ言ってたら、全然違った風に答えになってるんですよね。
そっか、それで私、前回ね、
うん、
山下さんのどうしたらいいと思いますっていうこの質問が、
うん、
なんか私にこれ言えたらすごいなって思ったのはそこなんですね。
あ、そういう体験秋田さんもしてるからなんです
ね。それを本当は何とかしてほしいと思ってたけど言えないから、
うん、
自分からどうしたらいいと思いますって聞いてる山下さんがすごいと思ったんですね。
ですから特にこの僕と秋田さんのこのポッドキャストをね、本当に自分で何とかしなきゃとか、自分で背負い込んでる営業マンであったり、経営者であったり、修行の方々とか、いろんな方々に、特に今日の、この前回と今日の話は聞いていただいて、ふと我に返った時に、ああ、何とかしなきゃなって思ってることに気がついたら、ぜひ、本当身近な人に、教えてもらうっていう姿勢で、教えてもらいに行ったら、意外と簡単に解決しちゃいますんで、
私なんかそれを二十何年間一人でやってたんですけど。
辛かったね、二十何年も。
そうそうそうそう。楽になるし、うん、そう、山下さんが、それで友達ができたっておっしゃって
たじゃないですか。うん、そうなん
ですよ。うん。仲間が できますよね。
できます、できます。
ねえ。
うん。で、その仲間っていうか、教えてもらいに行った相手はね、なんていうか知ってます？じゃあなんとかしようよって。なるんですよ。
ははは。
逆に、なんともならないなって言われたら、
ええ、
また違う人に教えてもらいに行くんです。
あ、相手の人は、なんとかしようって思うんですよね。
そうです。なんとかしてあげようとか。
してあげよう、あげようと。
そうです。そういう、魔力を秘めた言葉なんで、
ええ、
うん。
いや、山下さんね、こう、 例えば、まあ、山下さんも入ってる、木戸さんの燃える塾っていうので、はい、こう、掲示板があって、そこでいろんな悩みみたいなとか、うんうん、こう、書くじゃないですか、
はいはいはい。
で、それを読んだときに、
うん、
私はね、すぐ反応するのがあって、
はいはいはい。
あの、困ってますっていう言葉を言うか言わないかは別として、
うん、
相手の人がね、なんかね、困ってそうだっていうのが分かると、すぐね、なんとかしよう、してあげたいってね。
ああ、いいな、うん、うん、うん。
その困ってる雰囲気だけはなんかね、私、すごくこう、反応するんですよね。
すぐ察知できるのは、秋田さんがそういう経験をしてきたからですよ。
そう、それをね、今、山下さんのお話聞いてね、
うん、
俺、なんで困ってる人を見るとなんかこう、すぐ反応するのかなと思ったら、
うん、
自分がそうだったんですね。
そうです、そうです。
いやー、いや、なんか山下の話聞いてね、自分自身のことが、すごくスッキリしましたね。
ありがとうございます。はい。いやー、ちょうどまたいい時間になりましたですね。
いい時間になりましたね。はい。いや、今日はなんか本当山下さんに感謝ですね。
いえ、こちらこそありがとうございます。はい。
なんかすごく今日は楽になりました。
いえいえ、ね、ほんのちょっとした言葉なんですけど、ね、抱え込まずにやっていきましょう。
ということですね。
はい、わかりました。次回もまたお楽しみに。